Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2024年2月13日168回目の放送になります。2月も早13日ということでね、明日はバレンタインデーですね。はい、チョコレートは皆さん準備されましたでしょうか。私はですね、今回はチョコレートの上にねクッキーが乗った北海道のちょっと変わったものをねプレゼントしました。私にもプレゼントして美味しかったです。さて今週もですね、少し構成を変えてお届けします。毎月1回西宮から沖永良部島に空旅をしている福原由美子が空の上から感じた日本ということで、今日は都会と島の共通点をお話ししました。そしてリクエスト曲は三浦大知さんのサンサンをお聴きいただいた後は、先週に引き続き今週も都会から離島に移住したひろゆきさんのぶっちゃけトーク。ひろゆきさんは釣りと自然が大好きな51歳。そのひろゆきさんがハマった海遊び、リーフウォーキングについて詳しく伺いましたよ。沖永良部島はね、観光地ではないということで、何にもなくてのんびりできて、空と海が綺麗で、自然が貸し切りですっごく良かったと、大人にはとっても大好評なんですが、お子さんにはもうちょっと遊ぶところが欲しかったというね、声もね、実はあります。そんな子供ちゃんにもきっと楽しんでもらえると思います。リーフウォーキング。今年は家族で沖永良部島に行ってみたいというリスナーの皆さん、どうぞお楽しみに最後までお聞きください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。こうして月1回空旅をしてますとね、毎回空の上から日本を眺めているわけなんですが、テレビでおなじみのポツンと一軒家みたいにですね、山あいの中にあるポツンと一軒家が見えたり、だんだんとその山あいの中がの風景からこうたくさん家がおもちゃのように並んでいる風景が見えてきたり、でその遠くにはこう雪がかぶった山脈が見えたり、そしてだんだんだんだんとこう高いビルが見えてきたりと、本当にこう、 日本って山、緑が多い国なんだなっていうのがね、空の旅から感じ取れました。そしてよく二拠点生活どうですかとかいろいろと聞かれます。で、最初はね、都会から自然の中に行ったっていう自分がなんか誇らしげで、いや自然の中ってすごくいいですよってすごい答えてたんですけど、自然の中で暮らすっていうことは不便さもありますし、時にその煩わしいこともあるし、快適ではないこともたくさんあります。なのでそういう視点から言うと、都会って便利で快適で、空調管理とか照明だとかいろんなことが、文明の利器が充実しててね、どの視点から見るかで変わってくると思うんですけど、どっちがいいかっていう、そういう考え方がね、だんだん薄れてきたなって最近感じてます。で、私の視点としてはですね、両方にある共通点みたいなものに常にこう五感を張り巡らせてるなって最近気づきました。例えば人の悩みっていうのは、島にいても都会にいても一緒だなとかね、例えばお母さんを持つお子さんだったら子供さんの受験だとか、子供さんの体調のこととか将来のこととかね、それは島も都会のママさんも一緒だなとかね、それからやっぱ女性の悩みとしてはね、冷えむくみ便秘だとか、ぽっこりお腹が気になるんでとか、お正月太りしちゃってとかね、ちょっと運動しないととかって言ってる、そういう女性ならでは の会話っていうのは両方で聞けますし、美味しいもの食べたんだよっていう話題もね、一緒ですし、なんだか本当に都会だから島だからじゃなくて、そういうのってすごくね、愛おしいなって思います。いろんな社会課題と言われる貧困、それから高齢化社会、少子化問題だとか、いろいろねあります。障害者の雇用の問題だとか、うつ、引きこもり、いろいろあるんですけども、まずはですね、自分自身を整えたいなってすごく思ってます。で、私がこの二拠点生活をね、なぜ続けてるのかっていうのも、いろんなご縁とタイミングでね、実現したんですけれどもね、私自身が自分の心のコップをまず満たすっていう、そのためにね、この私には都会と島っていう両方行き来するっていうこの暮らしがね、すごく今の私には必要だと感じています。で、私のお仕事は人を元気にする癒す仕事で、正直今までね、夜遅く10時まで仕事してたこともあります。そんな感じでやっぱちょっと頑張る努力っていうのをずっとしてきたっていうね、それはその時一生懸命やっててすごく素晴らしいことです。ただですね、50も過ぎますと、若い頃のように同じような働き方ってできないし、そして自分自身の体のケアも必要と思います。すごく感じます。ということで、まずは私自身が心を整えて、そして私自身が満たされて、そして溢れるエネルギーで、願わくばちょっとでも人に愛と光と希望を与えられる存在になりたい、そんなことをね、日々感じながら過ごしさせていただいております。2024年はね、どういう風になるのかまだわからないですが、目の前のことを大切に、そして目の前の人との対話を大切に、そして今あるご縁、とにかく味わって今を生きるということをね、練習するというのが私の今のね、私です。 ちょっと昔の私を知ってる方はね、ユミコはよう考える人やなと、いつも考えてるよねって、とにかくね思考思考思考の人だったんですけれども、おかげさまでちょっと島に行くと満天の星空を眺めたり、あ島の冬は寒いなとか言いながら紅茶をすすったり、朝太陽が昇ってくるっていうのを拝んだり、波の音を聞きながら砂浜を歩いたりとか、そんな自然と触れ合う生活、デトックスですね、しているところで、まあ、ちょっとずつ今にとどまれるようになって、そしてその自分の直感が、あ間違ってないっていうふうにも感じれるようになってきて、こういう幸せをですね、誰でもできるんだよと、幸せは心が作る捉え方次第ということをね、私なりに発信をしていけたらなと思っております。はい、ということで、つらつらと今感じることを喋ってみました。はい、皆さんこんにちは。先週に引き続き、今週も沖縄ラブ島に移住して9ヶ月目のひろゆきさんにゲストに来ていただきました。ひろゆきさん、こんにちは。
こんにちは。
はい。ということでね、先週の収録は、移住ぶっちゃけトークということだったんですけれども、最後にリーフウォーキングのね、お話ししてくださいましたよね。
はい。
はい。で、それね、ガイドブックに載ってないと思って、ちょっと個人的にね、お聞きしてみたいと思って、今日もゲストに来ていただいたんですけれども、ひろゆきさん。
はい。
今週からお聞きになる方のために、もう一度リーフウォーキングって一体何ということを話していただけますか？
はい。まあ、リーフウォーキングのガイドをしてるわけじゃないんですけども、うん、沖縄良部島はもともと、もう珊瑚礁の隆起でできた島で、
うんうん、
周りが珊瑚なん で、うん、で、リーフウォーキングができるっていう時は、まあ海の潮の満ち引きで、干潮時に、潮が引いてくると、浅瀬が潮が引いてきて、うん、そこを、ウォーキングっていうか、まあ、歩けると。探索できるという。
リーフウォーキング。はい、それがリーフウォーキングですね。
そうですね。
ということは、干潮時で、普段は、そこは歩けないんですか？
そこは、やっぱり海は潮の満ち引きがあって、引いてるとき、干潮に近いときに、干潮に近いときに現れて、
うん、
また、潮が満ちてくると、うん、そこがまた、海に浸かって、潮が入ってきて、
うんうんう
ん、もう満潮になると、えっていうぐらい、うん、はい、もう海の中、状況なんで。
すごいですね。海って本当に潮の満ち引きで生きているって感じですね。
生きてますね。
はあ、そうなんですね、はい。なかなか都会でね、海のそばで暮らしてないとそういうことって、こう、学校でそういう授業あったかもしれないけど、体験するとね、知ってるのでは違うので、沖縄伊良部島ではそのリーフウォーキングが、体験できるということなんですけれども、そのリーフウォーキングでその干潮になった時には何か生き物っているんですか？出会えるんですか？
そうですね。もともとはね、もうほとんど海の中に使ってるところなんで、いろんな生き物がいます。
魚ですよね、生き物って
。魚、そうですね。
魚もやっぱ出会える。
そうですね。海の中の生き物。やっぱり、形状が、こう、フラットではないので、
うんうん、
引いたけども、水溜まりがあったりとか、
うん、水溜まりがある。
はい。やっぱり、スポットって言って、まあ、もう、本当の、ね、ドボンと穴の開いたところには水が
溜
まって、プールみたいなところもあったり、その中には、ね、南国特有の色とりどりの魚がいたりしますね。
色とりどりってどんな色ですか？
まあ、青、黄色、オレンジ、緑、
う
わお白、もう、はい、もう本当にカラフルな魚が、本当天然の熱帯魚、水槽ですね。
まるでじゃあ、リーフウォーキングは 水族館とはいかないけども。
そうですね。そういうのにすごい興味のある人は、本当に。
おすすめですね。
おすすめです。
他にはどんな生き物がいるんですか？
他にはもう、まあ、魚だけではなく、貝とか、
はい。
時には、はい、びっくりするような、うつぼ。
うつぼ？
はい。
危ない。蛇みたいなんですよね。
そうそう。あれはちょっと危ないんですけど、まあ、人の気配とか感じたら逃げていくんですけど、その、スピードが速いんで、こっちがびっくりするみたいな。いきなり穴からボーン出てきて、バーッと逃げるんで、まあでも、危険なのでね、はい、危険な部分もあります。
他には、なんか今まで出会った生き物で。
今まで、そうですね。まあ、運が良ければ、サセとかリーフウォーキングしてたら、はい、ウミガメに。
ガメさん。
はい。
わお。
ウミガメに出会えることもありますね。
ウミガメにも出会えるかもしれない、ね、リーフウォーキング。
あ、全然、はい、出会えることは、
へぇー。そうなんですね。まあ、カメさんがよく三段に来るっていうことでね、沖縄選び島って
周りにもね、カメは多いんで、だから、出会えたらラッキー。ラッキーだけど、まあ、ほんまにいっぱいいるので。
そうですよね。はい、結構島の人に、ウミガメってどこで見えますかって言ったら、いや、もうどこの海でも見えるよって、10分ぐらい見てたら浮いてくるよとかね、聞いたことあります。
そうですね。はい、だから、まあ、結構ね、近いところで見れたら結構ね、うん、感動的とか、ね、可愛らしいのでね。
その、リーフウォーキングしながら釣りとかもできるんですか？
釣りはね、まあ独特ですけど、本当に短い竿で簡単な仕掛けで、
はあ、
ね、もう本当に、ぶつけると、あ、見えてる魚をこう、浅瀬のリーフ、そう、もうポンと、
はい。
出て、だからそういう楽しみも、魚がいっぱい見えるので、なんか、あ、ここに、いい魚がいるとか、ちょっと大きいのがいるとか、美味しそうな魚がいるとか、思ったらそういうの、もうね、ね、すごい、竿とか道具がいるわけでもないので、うんうん、簡単な仕掛けで、
うん、
ちょっとしたね、そんなに大きい魚はなかなか難しいけど、うんうんうん、本当に手のひらサイズの魚が、うん、釣れたり、取れたりしてるんで、
うん、
はい、そういう遊びも、はい。
ああ、いいですね。
手軽にできますね。
晩ご飯に、お魚ちょっと父ちゃん釣ってくるわ、みたいな。
あ、そんなんも、はい。なんかあるんでね。まあだから、ね、そうやって自分で取った魚をこう、ね、食べるっていうのもね、いいかもしれない、
ね。いいですね。
はい。
それでは選ぶの代表的な島魚っていうのは何かありますか？
魚、選ぶの代表的、まあこっちは全般的にね、もう沖縄もからこっち、奄美までね、似たような魚というか、多いのでね。
スミ茶とか。
スミ茶、そうですね。そういうリーフとかに、で、釣りをする人は、スミ茶。結構岩場とかによくいるので、スミ茶釣りとかって、よくされる方多いですね。
なんか YouTube で見たことがあります。子供たちと一緒に釣り行きました
ーって。なんか、
はい、スミッチャーがこんだけ取れましたーって、赤くて茶色い斑点があって。そ
うそう、スミッチャーイコール、まあ、向こうで言うの、まあ、本では言えば、まあ、ガシラみたいな。
ガシラ。
はい、に似た魚ですね。
美味しいですよね。
美味しいですね。まあ、ちっちゃくでも、よく、島の人は味噌汁にしたら美味しいよって言われるんでね。うんうんうん、まあ、ね、簡単に、はい、調理できて味噌汁にぶち込んで、
はい、いいですね。
っていうこともできるので、はい。そういう楽しみもあります。
ひろゆきさんは炭茶釣ったことありますか？
ありますね。
おー。はい、すごい、
でもなかなか難しいですよ。
あ、そうなんですか、
はい、やっぱり難しいですけど、まあね、
うん、
行って、一匹二匹釣れたら、
ねうんうん、
食べる分と思えば。
そうですね。
そんなね、たくさん取ってもそんなに食べれない、
ね。そうですよね。
やっぱり自然の恵みなんで、うん、
本当に
食べる分だけをいただくっていう形で、うんうん、はい。
はい。さあ、まあ、昔から自然が大好きで、本当に海のところでね、暮らすのが夢だったということで、ね、先週お話を伺いましたが、
まあ、海は綺麗といえども、この間の海はすごく荒れてましたし、海ってやっぱり危ないですよね。何かこう、海遊びをするときの注意事項ってあります？
海遊び。
ビーフウォーキングをするときに気をつけた方がいい。
ビーフで遊ぶときに。はいはい、一番気をつけないといけないのは、やっぱり、引いてる時間はいいんですけど、うん、満ちてきたら、
うん、
やっぱりどんどん満ちてくるのと、
うん、
あの、ま、島の人もみんな、リーフウォーキングを楽しもうっていう日は、しっかり、潮の状況、潮見表とか見て、大潮の日。
大潮。大きいに、
潮。
潮ですね。山水に朝と書く潮ですね。
はいはい、大潮の日を狙って、まあ、リーフウォーキングとか、まあ、リーフで遊ぶと、うん。リーフで釣りしたりとか、リーフ探索したり、貝殻拾いをしたりとか、するときはやっぱ大潮の日の、干潮の時間をチェックして、干潮の前後1時間ぐらい、リーフで遊ぶと。だから、大潮なので、大潮は引いていく速度も速いですし、
はい、
今度逆に満ちていく速度も速いので、今度入ってもいいけど夢中になって、潮が満ち出してきてるのに、まだ遊んでっていう、もうここはまだ、ね、あるし、水に浸かってないから大丈夫やとかいう、ね、状況になると、やっぱり、ほんと、今度は、帰れない。
帰れなくなっちゃう。ね、潮がこう、だんだんこう、戻ってくると、水位が上がってくるので、
今まで見えてたところが、水に浸かってきたら、
足つかなくなっちゃうわけですよね。
そうですね。泳いで帰るか、泳いでも帰れない、っていう状況もある。
本当ですね。
はい、やっぱり、海は、ね、そういう、生きてるんで、はい。時にはね、楽しませてくれて、ですけど、
うん、
やっぱりその反面、
うん、
危険も伴う。
なるほど。そこちゃんと知っておくっていうのすごいね、大事なことですね。
そうですね。だから、ね、あの、リーフでも、いろんな、ここのリーフは、どこ、いろんな情報を、
うん、
やっぱり、いろんな人に聞いて、島の人に聞いたりしとかないと、
うん、
はい、どこから満ちてくると、どこから水が入ってくる。
は
い、ここは大丈夫でも、陸に上がる途中のリーフが水に浸かってくるとか、いろんなパターンがあるので、リーフの形状っていろいろ、やっぱり、ね、自然のものなんで違うので。
自然のものでいろいろな形で、そしてそれはガイドブックに載っていない。
載せれない。
載せれない。
ないです。
すごいなぁ。
だから、危険が多いので、やっぱり、観光客とかがわーっと行っても、
うん、
やっぱり、ね。
や
っぱり行ける時間帯、行ける、遊べる時間がやっぱり限られてるのね。やっぱり、その辺は、やっぱり気をつけて。やらないと、いろんな人に情報をいただいて、いろんな人と同行して、遊ばないと、大変なこと。
なるほど。すごい貴重なお話ありがとうございます。はい、ということは、ひろゆきさんも、最初はいきなり、じゃあ、バーンと、リーフウォーキングって言ったわけじゃなくて。
ないですね。
最初は、じゃあ、あれですね。土地の人に聞いて、ね、一緒に行って、っていうことをされたんですかね。
そうです。島の人に連れて行ってもらって、はい。
なるほど。
来ました。そうしないと、危険
な。そこはね。
そんな、はい。楽しい部分も教えてもらうけど、その反面、危険な注意事項もいっぱい教えてもら
う。よかったですね、はい。ということで、リスナーの皆さん、もしですね、リーフウォーキングをしたいと思われましたらですね、ひろゆきさんにね、連絡していただければ、ひろゆきさんがきっとね、話してくれると思いますってなって、勝手にガイドの宣伝なんてしちゃいましたが。
ガイドじゃないので。
はい。はい、さてさて、先ほどリーフウォーキングのところにいる生き物で、貝っておっしゃってましたけども、ちょっと、今ね、手元にこれ見せていただいている大きな貝あります。これは、なんていう貝ですか？
シャコガイですね。
シャコガイ、はい。皆さん、リスナーの皆さん、シャコガイって聞いたことあるでしょうか？ちょっと簡単に私の方から説明をさせていただきますとですね、浅瀬のね、 サンゴに舞っている貝で、2枚の貝が合わさっている貝でですね、ちょうど貝柱と紐と言われる、ね、部分を、ね、食べます。で、沖縄ではよく刺身をね、刺身としてね、食べられるという珍味でございますが、はい、またその肝、肝がね、美味しいということでね、よく YouTube になんか載ってますけれども、ひろゆきさんはこれ、このシャコガイ取られたんですか？
取れました。取れました。
これちょっとすいません、手に乗せていただくと実際、どのぐらいの大きさですかね？
まあ、25センチもいかないかな。
まあまあ大きい、
ね。
大きいですね。
大きいものはもっと大きいのもいますね。
はあ、これ、取られたんですか、ひろゆきさん
は。はい、取りましたね。
どんな感じでこう、取るんですか？
あ、取り方
は。サンゴ埋まってるって言ってましたけど。
ね、本当になんか、原始的というか。
原始的。
本当にね、岩場にこう、はあ、もう、根を張ってというか、もう、完全にひっついてるので、うん、埋まってたりするので、
うんうん、
それを引き剥がすっていうのはほんまに引きちぎるっていう感覚ですね。
取るというか、そうですね。はい、
そう、ひっついてる部分をもう本当に、金具を使って、で、もうグリグリグリグリ、金具を入れて引き剥がすっていう形ですね。
なるほど。金具を入れて、
そうですね。
引き剥がす。
そうですね。テコを。
ああ。
はい。あんまり柔らかいものではほんまに、鉄の、うん、はい。もう曲がらない、はい。テコ。
は
い。いろんな、そう、専用のものがあるわけでもないですけど、まあ、うん、ね、もっと、なんかいいものがあるのかもしれないですけど、本当に、あ、これは使えるわっていうものを使って、やってますけどね。
それ何個ぐらい、そのシャコガイ狩り行った時は、収穫されたんですか？
あ、行けば、まあ、行けば10個とか。うわ、
そんなに収穫されたんですね。
結構でも、小さいのもいるんですけど、もう、小さいのはね、うん、もう、パスして、
はい。
まあ、大きいものだけで、それを、見つけるのも楽しみですね。
はい。ということで、リーフウォーキング、そして海遊びの魅力をたくさん伺ってきましたが、ひろゆきさん、最後にですね、今年、2024年、沖縄良部島で何かやってみたいっていうことを、最後にちょっと教えてもらえませんか？
やってみたい。やってみたい。今年こそは、釣りをやりまくりたいです。
釣りをやりまくり
たい。はい。好きな、大好きな。はい。
昨年はしてこなかったですね。
できてないというか、はい、できなかった、してない、してないので、はい、もう今年は大好きな釣りをもう、飽きるまで。
飽きるまで
飽きないですけどね。
はい、
飽きないですけど、はい。もう本当に好きなことを好きなだけやりまくりたいと思います。
はい。ということでですね、ひろゆきさん、3週にわたりまして、沖縄良部島の移住のエピソード0から生活についてのぶっちゃけトーク、そして海の魅力についてのお話を伺いました。これからもね、健康に気をつけられまして、ぜひ満喫してください。ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
はい、皆さん、3週にわたってお届けしました都会から離島に移住したひろゆきさんのぶっちゃけトーク、お楽しみいただけたでしょうか。ひろゆきさんが初めて沖永良部島に行ったのはなんと1泊2日だったそうです。滞在時間は半日。その間に景勝地を訪れ、そして釣りを楽しみ、初めて見た朝日は言葉がなかったというぐらい感動したそうです。そんな沖永良部島、ぜひ2024年あなたの行きたい場所に加えてあげてくださいね。それでは来週もどうぞお楽しみに。福原由美子でした。